はい、ということでオープニングでまあね、あの4つのお祭りがあるんだよとか、こういう美味しいものがあるんだよとかっていういいところをねピックアップしていったんですけれども、
はい、
まあさすがにいいところばっかりじゃないわけなんですよ、青森も。正直不便なところだってたくさんあるんです、
うん、
っていうのをねちょっと後半伝えていきたいと思います。
お、は
い、まずですね、
はい、
まあ私が住んでたところ立地条件にもよるんですけれども、街に出かけるのには必ず、バスか車じゃないといけないんです。なぜなら電車がないんです。
あ、でもそれはどこもと田舎って言っちゃ悪いけど、うん、東北そうだよね。
で、じゃあ自転車で行けるじゃないかってなるけれども、自転車で行ける距離じゃないの。
うん、わかる。
車で20分かかるところまで自転車で行くってくらいの倍ぐらいかかるじゃない、
う
ん、
そうですね。
だから絶対車必要、必要不可も。だから高校生とかは卒業するときに、必ず免許の取得をしてから卒業するって。私ももちろんそうだったし、で必ずマニュアル車を取った方がいいって言われるんですよ。
なんでですか？
東北なんでオートマでも行けるんだけど、できるだけマニュアル車に乗ってた方が安全に走行できるのね。
そうなんですか？
これは車の仕組みになるから、ちょっと青森から離れるんだけれども、オートマってその名の通りこう車が勝手にスピード調整してくれたりしてくれる車じゃない、
はい、
でマニュアル車っていうのは自分で速度を変えていくのね、
はい、
だから例えばブレーキ、あの雪が降ってます、うんうん、運転してます、止まるときブレーキ踏むだけだとスリップして止まらないのよ。要はスケートリンク走ってるのと一緒だから。
あ、
だからブレーキ踏むだけだと止まれないのね。
うん、
でオートマだから下げてくれるんだけど、そこまでの機能がないの。こうブレーキで踏むしかないから、だからこう摩擦がないからブレーキ踏んだところでずっと同じスピードで行くんだけど、マニュアル車だと自分で無理やり20キロまで落としますってできるから、すると勝手に車がスピード落としてくれるからさ。だからどっちかというと東北で走るんだったらオートマ車よりもマニュアル車の方がいいっていうことで、だいたい高校卒業する間近の子たちはだいたいマニュアル車を使用する。私もそうなんですけど、まあでも今は車の性能が良くなったからそれでもオートマでも行けるんだけど、必ず4駆、FR とか F、FF かな、前輪だけで回る車とか後輪だけで回る車とかあるんだけど、絶対4駆じゃないと青森の都市は越せない、
あ、
だからもう車は絶対必要。
スリップしちゃうんですね。
そう、でまあその雪つながりになると、さっきも言ったけど今年すごい豪雪だったって言ったじゃない、
はい、
除雪問題がすごいのよこの時期。まずお金がすごいかかるのね、除雪機1台稼働させるのに20万かかるのね。でそれも全部国とか県の財政から引っ張ってくから、もうすごいね、豪雪地帯ってもう借金だらけなのよ正直。で東京はまあ東京も東京で問題があるけれども、なんていうのかな、その金額がね雲泥の差なのよ。まずその冬だから、こうやってこう部屋を温めるために電気ストーブとか炊くけど、そんなのじゃ超えられないのね青森とかって。だから結局灯油に頼るしかなくて、灯油とか薪ストーブとかに頼るんだけど、灯油代ほらガソリンとか今油の燃料って化石燃料ってすごく値が上がってるじゃない、
上がってますね。
それだけで家計の負担がドーンって一気に来るし、車も買わなきゃいけない、除雪機も買わなきゃいけないってなるから。
除雪機って個人で買うの？
あります、大体ある。
え、そうなんだ。
あのね、青森のマンションに住んでる人とかは、あの管理人さんとかがやってくれたりとか、敷地が少ないからスコップとかで行けるんだけど、一軒家が多いから、もちろんうちの家も一軒家なんだけど、ちっちゃい除雪機でもそれでもね1台50万60万はザラにするのね。
じゃあマリンちは雪かきとか雪下ろしとかこの前の冬とかはやってたってこと？
やってたやってた。
はあ、そう、なんかすごい、それびっくりです。
そう、小型のねものがあるのよ本当に簡単に。でもそれでも本当にさっきも言ったけど 4,50 万するから、もう家庭のねお財布圧迫みたいな。
そうだよね。
そうそう、
東北に住んでない人はその除雪機の話はびっくりですよね。
そうだから、スタッドレスタイヤっていうのがあるのね、車に装着するものなんだけど、はい、車の免許持ってる人は多分教習でチェーンの巻き方っていうのを確かやってるはずなの、講習中に雪道とか走るときに。
私免許ないから分かんないけど、
あるのねそういう講習が、でもあのだから東京の人はね割とそのチェーンを活用しないと冬は越せないの、雪降った時とか。だけど青森とか豪雪地帯になると、スタッドレスタイヤっていうのがあって、冬用のタイヤ、はい、スパイクがついてるタイヤ、ブリヂストンとかから出てるものなんだけど、あれに履き替えるのよ車も。
おーおーおー、
人間と一緒に、人間もほら夏場サンダルだけど冬はブーツみたいな履き替えるじゃない、それと一緒で車も冬用の靴に履き替えないと走行できない、
ね、えじゃあタイヤを変えるの、
変えるだからタイヤをまた買わなきゃいけない、冬用と夏用と、
それタイヤ変えるのと自分でできるもの
なの、それはね全然全然できる、それは全国共通というか、
そうなんだ、うん、
タイヤ変えるのは別に問題ないんだけど、そのタイヤを買うということでまたけ圧迫される、
結構高いですよね、
本当に冬はお金が出費が激しいのね、だからその何をするにも金がかかるみたいな、であとやっぱり物が少ないから、なんだろうな、東京を見てね遊ぶところが少ない、正直ゲームセンターだったりだとか、カラオケとかさあるじゃない、そういう、アミューズメント施設が最近ちょこちょこ出てきたんだけど、結局人口が少ないから立たないのね、要は人が栄えてるところにはいくらでも物建てればいくらでも人入るけれども、栄えてないところにすごいリッチなものができてもそこに行く人がいないから、全然なんていうのかな、こう若者が遊ぶ場所がないみたいな、そう、それを考えると東京の方が買い物には便利だよねって話になるんだよね、
でもさ逆にやっぱり温泉は多いの、
多いね、
そこはあれだよね、東京にはない良さだよね、で
もそう良さなんだけど、この温泉にもちょっとめんどくさいところがあって、ついこの間帰った時にその事件があったんですけれども、温泉が湧いてるところの近くって湯気が立つのね、
はい、
で、まあ、湯気が立つってことはあったかいわけじゃない、
はい、
で冬だから雪があるじゃない、はい、そこに入れると溶けやすくなるのね、だからみんなそこに雪を持っていくのよ、わかる、で そうすると雪がそこに溜まっちゃって温泉が流れにくくなるのね、
多分ね私が思ってる温泉と違うんだろうね、きっと旅館の温泉とかじゃなくって、湧き出てる温泉の話、
そう湧き出てる温泉、旅館の温泉はねあるっちゃある、スカイ温泉だったかな、十和田のね奥入瀬渓流の近くにあるんですよ、ミノモンダさんとかが本当に実際行って浅津場とかで紹介してた硫黄の温泉とかもあるんだけれども、
そういうんじゃなくって今マリーが話してたのはもう湧き出てる池のような温泉、池って表現も
あるんだけど、あでも、ちゃんと あれだよ、なんかね旅館とかの温泉に限らず、青森だけかどうかわからないけど、銭湯がない、温泉で成り立つ、どこだかんだで温泉を湧いてるから、
それはでもいいね、
そう、
その温泉ってでも管理人とかいて管理、
あ、違う、もうそれは温泉だから100円200円払ったら温泉入れるみたいな、
あーなるほど、
そういうことそういうこと、
いいですね、
そうだけどそこにみんな自宅の雪とかわざわざ持ってくるから、そこに住んでる人たちが困っちゃうのね、そこの周りに住んでる人たちが雪がしかも綺麗に捨ててくれるわけじゃないから、そう正直バーってするから道とかに雪も出ていっちゃうし、車の運転も危なくなっちゃうしっていうことで、そうマナーを守ってくれない人も結構いるんですよ、
問題ですね、
そうなの、
そっか、
で雪も雪かきするにもご老人がいっぱいいるから結構体力使う
そうだよね、
のね、だからそれをやってくれるまず若者がいないっていう現状が結構あって、今都会からなんかほら農家させるために若い人呼び寄せたりとかしてるんだけど、そういうだから東京に住んでるとできることが田舎に行っちゃうとできないっていうことはあるので、そこはねもうちょっとなんか県知事がねしっかりしてくれればいいのかななんて思うんだけど、まあ、いいとこばっかりじゃないっていうね、
過疎はどこの地方でも問題ですよね、そう
でも老後は絶対青森で住んだ方がいいと思います、
ほう
絶対、
なんで、
ね暮らしやすいの、ね夏はみんな東京って暑いじゃない、
暑いね、
ここ練馬も実は結構選ばれる何だっけ熊谷とかとも選ばれるぐらいすごい夏って猛暑になるでしょ、
なりますね、
ね青森は夏は朝晩は涼しいので、日中も暑いけど暑い時間は 1,2 時間ぐらいで終わる、でそれしたらもうシューって、
へ
ーそうお盆期間だけ8月の前半ぐらいだけしか暑くなくて後半がすごい涼しいの、
あいいですね、
そうすごく暮らしやすくて、しかも家も断熱効いてるから全然寒くない、だから老後は絶対青森で皆さん暮らしていただきたいと思います
すごい青森大使ですね、
ぜひ私は青森大使にしてください良さ伝わったかな、伝わってねえな
そうやっぱりんごがねすごく美味しいと思う
結局りんごか
はい以上青森特集でした。 丸30分青森に編集していったんですけれども、はい、もうね語り尽くせない青森
の方もうマリーさんすごい泉のごとく青森でしょ
ことが出てきますね。
アイラブ青森だからね本当
に。なんかもともと私関西に住んでて、10年くらい青森に住んでたんですけど、全然もう青森の方がむしろ帰りたいと思う。関西よりは青森。
でもさマリー関西弁だよねちょっとね。
あ、出身は関西
だから青森弁は出ないんだね。
あ、出る出る出るけどここで言っても絶対伝わんないから。
あ、やっぱでも話せるんだ。
話せる
ね、それがね武器になる。
そう、あのなんか今話しちゃうとねあのテロップないからね伝わらない関西弁は結構ね伝わる。
そうですね、
そう関西弁、まあ、皆様もね一応故郷が終わりなんでしょうけれどもまあ青森に勝る県は
言い切った、すっごい言い切った
。
本当に食べ物の話ですね。B1 グランプリも優勝したしね、今年。
あ、そうなんですか。
せんべい汁、八戸の八戸に。
そうでしたね。
そういうのもあるから、語り尽くせない。こんな30分。まあそんな感じでですね。いかがだったですか、ゴミ企画。
でも本当青森行ったことないしさ。
そうですね、
形だけすごいみんなわかるじゃん、有名っていうか有名っていうかのね、
力こぶみたいな。
そうそうそう
そうそうそう
そう、そういうイメージしかなかったけど、うんうん、ちょっと知れたよね。
そうですね、私除雪機の話がやっぱり一番びっくりでした。
でしょ、
本当それは驚いた。
ちょっとでも知っていただけてもマリーをちょっと青森貢献できたら伝われる。まあそんな感じでですね、で今回のこの放送しているファニーボイスルーム、なんとね、Facebook があるんですね。はい、facebook.com/pifurinet、Twitter アカウント、@pifurinet、メールアドレス、funny@pifurinet、こちらにね、ぜひね、青森の皆さん、よくやったみたいな、そういう声援メールとかくれるとね、すごいマリーに喜びます。第2弾来ると、ね、調子に乗ってね、第2弾来んじゃった。そうかもしれないで、よかったらね、知った激励を、混ぜ込んで、こちらのメールアドレスに送っていただきたいと思います。はい、次週の視聴はゆいね。
あ、私だね、そうだね、
ゆいでお送りしたいと思いますので、うん、はい、何が来るかは次週のお楽しみということにしたいと思います。
はい、
いやということで、ね、本当は今日違う企画をやろうとし
てもうね、青森についてね語っちゃったね。
語っちゃった、
熱くね。
ちなみにこのリンゴ最初どれから食べる。
今日帰り道でこの生地をかじって、うん、でこれは家に置いといて明日ぐらいにサラダにして、うん、これは休日に金星は休日にあれです、アップルパイにしようかと、うん、
じゃあそのアップルパイ持ってこよう。
あ、わかりました。
その前にさ、かじって帰るってとこ誰も突っ込まないなんだけど。
あれ、
まあね、ちなみに最後にちょっと豆知識を言ってみると、はい、リンゴって触るとベタベタする
んですよ。あ、怖がるでしょ、うん、
これ何かしてますか。
ワックスじゃないですか。
いいところに着きましたね。これはワックス、これは人工的なものじゃないんです、うん、リンゴが自分から出してる。
そうなんだ、じゃあ食べても平気なんだ。
全然大丈夫、だからこれよく洗う人がいるけど、洗わない方がいい。洗っちゃうと鮮度が落ちます、うん、気をつけて。ということで、次週の放送1月28日にお送りします。お届けしましたのは本日の出張マリーと
ミップと
ユイでした。
またのご来店をお待ちしております。この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたしました。